それでは引き続き質問順5番1番高橋岩尾議員の一般質問を行います。
はい、1番高橋岩尾です。
1番高橋岩尾議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、高橋岩尾です。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。通告に従って、質問をさせていただきます。質問1、湯沢町の観光資源の認識について、お聞かせくださいということでお尋ね申し上げます。日本人は宣伝アピールが下手だとよく耳にすることがあります。新潟県人はなおさらで、さらに田舎の人間なら謙遜もあり、自分たちの文化は誇れるという認識がことさら弱いのではないかと時々思うことがあります。しかし都市に人も物も集中することで、逆に地方の伝統文化が最近では見直され、観光の本来の意味である光を見るという地域ならではのものが大切だと考えますが、町長は湯沢町の誇れる観光資源はどんなものがあるのか、ご見解をお聞かせください。
はい、1番高橋大議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の1回目の質問にお答えをいたします。湯沢町には雪国特有の自然環境はもとより、歴史街道としての史跡や文化的な遺産、食文化など数多くの観光資源があります。最近話題になっているものを挙げさせていただければ、登山ガイドの皆さんが絶景としているテレビ番組で推薦していただいた苗場山頂の高層湿原、また谷川連峰の縦走路、登山上級者の憧れの的となっているばかりでなく、分水嶺でもある谷川連峰は多様な生態系が存在することが知られております。またおたての乱の際、北条氏の侵入を阻止するために上杉景勝が天正6年1578年に築城した荒戸城址、そして旧街道の痕跡を色濃く残す三国宿、石畳が残る三国峠、日本第2位の量の古戦が出土した石城古戦など、湯沢に存在する史跡はもっと注目されて良いと思っております。この他に近世先人が作り上げた観光資源も合わせれば、非常に魅力的な観光地であることが改めて認識できるものであります。雪国観光では観光圏では、この地域の特異性と魅力を改めて深掘りし、雪国を世界にアピールすべく検討が始まっております。議員のご指摘のとおり、これまではアピール下手なところがあったかもしれませんが、今後は世界に誇れる雪国湯沢を目指してまいりたいと、このように考えているところでございます。1回目を終わります。
町長の答弁が終わりました。1番高橋大議員に2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。湯沢在住の大先輩に対してですね、本当にささか失礼な質問をしたのかなとは思います。私も、同じく湯沢で生まれ育ってですね、湯沢の魅力をまだまだ知らないところがあるんじゃないかなと自分でも思っているところです。今日はですね、少しこの観光についてのちょっと概念等も、僭越ながらご説明申し上げながら、私はやはり観光は街づくりだというふうに思っていますので、こんな話からちょっと質問にしていきたいと思っています。で、よく観光って言いますけれども、この一般的に観光って言いますと、楽しみの旅行というふうに私も認識してますし、おそらく大体の方は楽しい旅行が観光だというふうに認識していると思うんです。ですが、その言葉が、観光という言葉が初めて日本で使われたのは、かなりこれ古くてですね、江戸時代、13代将軍の時だというふうに聞いています。これが本当の意味が、中国の易経というところから引用されて、 国の光を見る、もって王のヒンタルによろし、という言葉の光を見るを観光、この言葉を使ったというふうに言われています。で、この時にですね、1853年にオランダから初めて要船、いわゆる軍艦を江戸幕府にプレゼントされるんですけれども、その時の船の名前が観光丸。これが初めて日本で観光が使われた、初めてだというふうに言われています。で、その後、大正時代になった時に、いわゆるツーリズム、これを語訳するときに、日本語訳するときに、ツーリズムを観光というふうに当てはめて、大正時代から使い始めたのが、今日に至っているというふうに言われています。で、ですが、観光というと、先ほども言った通り、楽しみの旅行。もっと言うと、物見遊山。そんなような意味でですね、観光業っていうと、お土産屋さんとか宿泊業とか、なんかこう観光っていうこと自体がすごくその表面的なものでしか今捉えられてないように思っています。本来観光、これ英語だとサイトシーイングっていうのが一番合ってると思うんですね。ですが、本当の観光っていうのは、先ほども語源は国の光を見る、もって王のヒンタルによろしということで、その地域の権力者、王様が自分の国々を回って村が元気な様でみんなが働いていることを見て、それが観光だということなんですね。みんなが本当に幸せに暮らしている様を見ることが観光の本当の語源なんだそうです。で、大正時代にツーリズムっていうふうに語訳されたんですけど、これもちょっと私語訳っていうか翻訳の訳し方が間違ってると思いますね。まあちょっとこれ話がそれるんですけども、ツーリズムっていうツアーっていう意味は、本当はろくろを回すっていう意味なんだそうです。ろくろを回す。で、ツーリズムっていうのは、周遊旅行っていうことを本当は意味するそうです。周遊旅行。で、ですが、その観光というのがですね、どうもその表面的なことだけにとらわれていて、今では観光っていうと宣伝をすることだけとか、宿泊業だけ、お土産屋さんだけみたいな、なんかそんなようなふうに捉えられている。この認識をもう一度変えて、私、観光こそ今日は、もう少しちょっと違う視点でお話を申し上げたいんですけど、観光こそ地域づくり、街づくりだと。地域の人たちが本当に自分たちの地域に誇りを持って住んでよし、訪れてよしの街になるんだ。そんなような街づくりが観光じゃないかなということの中で、今日はお話をしていきたいというふうに思っています。で、その観光ですけれども、先ほど町長が地域の歴史や食や文化、そして山、こんなことがですね、観光資源だというふうなお話がありました。で、今文化っていう話がありましたけど、これちょっと文化っていうとですね、すごく定義が難しいです。まあ、ちょっと釈迦に説法で申し訳ないんですけれども、私もはっきり分かってなかったので、いろいろ調べてきました。湯沢の地域の文化って言うけど、文化って何だろうか。まあ、皆さんご存知かと思いますが、これは日本の考古学の権威と言われている、国学院大学の教授で、まあ、元文化庁の調査官だった小林達夫先生という方が言った言葉をちょっと私読まさせていただきますが、文明というのは、その土地から離れても普遍的な意味を持つ。例えば車とか灌漑施設のようなものが文明。けれども文化は、その土地を離れたら成り立たない。いわゆる土着のものが文化。っていう言葉を言っていました。で、また辞書を調べると、これ初めて文化っていう言葉を定義づけた人が、イギリスの人類学者のエドワードさんという方がいらっしゃったんですが、その言葉を言うと、ちょっとめんどくさいんですけど、知識、信仰、芸術、道徳、法律、その地域ならではの観光、人が地域と社会と得得した、そこの地域と、地域社会で得得した能力や習慣を含むところに総合された総体。まあ、ちょっと面倒なことなんですけども、いわゆる文化っていうのは、その地域土着のものが文化だということを言わんとしてるんじゃないかと思ってます。 じゃあそうすると湯沢の文化って何だろうかってことになると思います。余談ですけど、またさらにまた余談で申し訳ないんですけれども、実は私若い、まあ、今でも若いというかもっと若い時に、海外で4年ほど生活させて、仕事をさせていただきました。その時にお前の国は何の文化があるんだ、20歳として気づいたのがその時でした。海外で、私は生活をした時に日本の文化って何だろうか、はたまた湯沢の文化って何だろうか、本当にそれをですね、その時に私は初めて、海外にいること、いる時に初めて、文化ということを調べようと思いました。ですから今回うちの娘も連れてってもらったんですけれども、マグナにですね、交流で中学生が行くというのは本当にですね、いい文化交流の中ではですね、本当に素晴らしい授業だったんじゃないかなと思っていますが、その町長がマグナに行った時、それからマグナに行った時に湯沢の文化を紹介したいっていう時に、町長は湯沢の文化ってどういうものかっていうのをこう、もし外国人の方がですね、日本に来るわけです、湯沢に来るわけです、何をご紹介したいか、湯沢の文化ってどんなものを紹介したいか、私ここにヒントがあると思ってます。で、改めて2回目の質問ですけれども、町長は湯沢の文化とはどのようなものだとお考えでしょうか、お聞かせください。
はい、1番高橋大議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それではお答えをいたします。今ほどですね、様々にお話をいただいております。まあ、湯沢の文化とは何なんだということなんですけれども、やはり湯沢は、まあ、雪国でありまして、この雪の中で培ってきたもの、それらがですね、先ほどまあお話があるように雪国というのの定義は、やはりその雪がいっぱい降ることによって、そしてその雪が消えない、いわゆる雪期と言われている時期がまあ約半年近くあって、いわゆるこの雪期とまあ夏場というものがまあ分かれている中で、湯沢町というのはその雪国の、いわゆる雪国文化というのは育まれてきたのではないかと、まあ、このように思っております。そういう中で近世、先ほどもお話があった通り、まあ、デベロッパーによるそのスキー場開発であるとか、まあ、様々なそういうそれらのものができましたけれども、この湯沢の文化というのはこの雪国の中で長年培われてきたものがやはり一つの雪国文化だというふうに思っているところでございまして、答えになっているかなっていないかちょっと分かりませんけれども、少しちょっと交渉でですね、言い方的な部分があって、なかなかそのうまく説明できないのが申し訳なく思っておりますけれども、いわゆる私はそのように思っているところでございます。
町長の答弁が終わりました。それでは1番高橋大議員に3回目の質問を許します。
はい、ちょっとこう雲をつかむような質問で本当に申し訳なく思ってますが、今私は町長の今お答えになられたことが本当に私も思っている同じことだと思ってます。雪国の文化、いわゆる地域の自然に育まれてきた土着ならではのもの、じゃあこれをもっと 何なのかっていうことを私はもっともっと学ぶべきだというふうに思っています。じゃあで私はですね、どう思ってるかっていうことなんですけども、それは子どもの時から地元の文化についてもっと学ぶべきじゃないかなということなんです。前回6月議会で私一般質問でもさせていただいたんですけども、日本の高校生が自分をダメな人間かと思うかっていうので、 84% がイエス、自信を持てない、そう言っていることに対して私すごくショックを得ました。まあ本当にそれが 84% も謙遜して言ってるんじゃないかなということも踏まえて、自信を持ってない子どもたちが多い。でも今日本はテレビでも毎日やってますが、外国の方がどんどん増えて世界中で日本が評価されているというニュースも同時に入ってくることは町長もご存知だと思います。日本の改めて文化が素晴らしい。でも外国の方は日本の文化が素晴らしいって言ってるのに、我々が日本の文化を知らない、自分たちに自信を持っていない、 これすなわち私は一つ子供の頃から地域のことを学んでいないんじゃないかなと。もっともっと本来であれば親が教えるべきだし、そうでなければ地域で教えるべきだし、そうなったらすごくいいなと私は思っています。もう一度申し上げますが、文化とは地域の信仰、文化とは地域の知識、文化とは地域の芸術、文化とは地域の道徳、文化とは地域の法律、文化とは地域の観光、これらがいわゆる文化なんです。じゃあ湯沢に文化がないどころか、私は湯沢にはたくさん文化があると思ってます。これを学べる材料が、私は本当に湯沢町素晴らしいなと思っているのはこの湯沢町町史ですね。これ湯沢町町史は本当に素晴らしい、地元の文化が本当にしっかりと書いてある。それから合わせてですね、先日いただきました、小学校のこれ 3,4 年生に配っているんでしょうか、大好き湯沢、ここにもですね、ある程度湯沢の文化が出ているんですね。で、本当は先ほども言った通り、親から子へ、子から孫へ、地元の文化や地元の自慢できることが伝えられればいいのかなと思ってるけど、それがなかなかできない。私この間津南に行った時に素晴らしいなと思ったのが、津南の山の漁師でしょうか、漁師さんなんですけど、その人と話をしたら、普通に何気なく山のことを話すんですね。ここにいる関議員もすごく山のこと詳しいんですけども、岩尾さんいいかい、拳が咲く頃になるとゼンマイ取れるがぜ。ああ、なるほどな。岩尾さんいいかい、栗の花が咲く頃には、おら山、川に行っちゃなんないって言われた。栗が咲く頃っていうのは、いわゆる鉄砲水が出るような一番水が多い時だ。いわゆるその地域ならではの地域の自然と地域の知識、そういうのを体系化して子供に教えていく、親から子へ、子から孫へ伝えていく、実は独自のそういう文化も本当はあると思うんですね。でもそういうものがどんどんなくなっていっている。で気づくとですね、なんかこう東京の、それから都会の外国のいいものだけがクローズアップされて、湯沢にある本来の素晴らしさが全然見失ってるんじゃないかな、私はそう思っています。津南町に行くと、地域学を学ぶために津南学という本を作って、これを子どもたちに教えてるそうです。湯沢でも湯沢町史や大好き湯沢といった学習資料集がありますが、これらもですね、本当にもっと活用して、地域ならではの文化って何なのかということをもう一度改めて勉強し直せば、またそれらを子どもたちにですね、伝えられればいいのかなと私は思っています。ちょっと私の持論ばかりになりましたけれども、すいません、次の質問に移らさせていただきます。
ちょっと待ってください、はい。3回目の質問よろしいんですか。
はい、結構です、はい。
質問内容を明確にしてください。
はい、
はい。次に、それでは1番高橋議員に、質問事項2について1回目の質問を、許します。
はい、質問2、歴史を保存維持継承していくには専門職である学芸員が不可欠である。湯沢町にも専門職の学芸員を雇用いただき、観光行政、教育行政と連携して文化を発信していくことが必要であると思うがいかがでしょうか、ということで質問に入らさせていただきます。湯沢ならではのもの、ここにしかない暮らしが私たちの誇りだと私は考えます。それは歴史を振り返るならば、1万年間続いた縄文文化の初期に営まれた世界最古級の黄岩能の、遺跡出土品や、それから縄文時代中期の火炎土器の村である、このすぐ近くにある川久保遺跡の出土品、先ほど町長も言われた中世の秋葉山城址や荒戸城址、近世の宿場跡である三俣宿、またさらには近代文学の金字塔である川端康成関連など、文化財としてくくれる対象が湯沢にはたくさんあります。これらの貴重な文化財を専門的に保存保護調査研究し、さらに観光資源として活用できるスペシャリストとしての文化財専門員、いわゆる学芸員の採用が私は必要だというふうに思っています。 仮に考古学の学芸員がいるならば、新潟県所蔵の文化財も、湯沢町がで見つかった県所蔵の文化財も譲渡手続きすれば戻ってきます。そこで湯沢町には学芸員の資格のある職員を採用したというふうに聞いてはおりますが、まだ行政は人手不足と聞いていますので、できれば専門職プロパーとしての学芸員の採用を検討していただきたいと思いますが、ぜひご検討できますでしょうかという質問でございます。
はい。1番高橋雄議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の質問にお答えいたします。昨年学芸員の資格を有する職員採用募集を行い、一般職として採用し、この春から教育課の障害学習班に配属、実務についているところであります。一般職として採用はしておりますが、資格を持ったものを条件としていることから、専門性のある職員として採用しており、さらにこのほかに専門職としての学芸員を採用するということは少し難しいというふうに思っています。ただ議員の言う通り、湯沢町には文化財としてくくれる対象は数多くあります。この湯沢町の歴史文化を守り、後世に伝えるためには、今後とも学芸員の資格を有する職員、今の職員ですよね、この人を担当部署に配置し、また育てていきたい、取り組んでいきたいと、こう考えております。以上です。
町長の答弁がおりました。1番高橋雄議員、2回目の質問を入れます。
はい、ありがとうございます。この湯沢大好き湯沢っていう、これ町長ご覧になったことあるでしょうか。すごく分かりやすく教育委員会が26年度版でまとめました。ここに一番最初に書いてあります。湯沢町町民憲法、これ憲法、憲章の間違いですよね、多分ね。憲章ですよね、これ憲法って書いてました。はい。美しい自然に包まれた雪の町湯沢、清らかな愛情あふれる町、健やかな活力みなぎる町、爽やかな誰もが訪れたい町、みんなで力を合わせ豊かで明るく住みよい文化の香り高い町を作りましょう。いわゆる文化の香り高い町を作ろうということが町民憲章で謳われているわけです。ですから私は本当にその文化ってじゃあ何なんだっていうことをもう一度認識しなきゃいけないということで、さっきからですね、本当にしつこく何回も何回も文化という話をしています。今日はですね、少しだけ私たっぷり勉強したので、少しだけ縄文についてぜひ物質の皆さんに町長にも認識をしていただきたくてですね、お話申し上げたいと思っています。先ほど申し上げた通り、今年ですね、新潟県の越後国域確定1300年記念企画展というのが行われました。これが今年行われたんですけども、新潟県埋蔵文化センターが撮ったこれ、チラシです。この正面のこの王冠型土器、これは川久保の土器です。これ今年の新潟県の今やってる企画展、これ今県の埋蔵センターに行ってます。川久保遺跡ですから、すぐそこのファミリーマートのあたりでしょうか、すぐそこの交差点あたり、国道の拡張工事の時に見つかったのがこの川久保遺跡だそうです。これが約縄文中期の5500年前のものだというふうに聞いています。それ以外に先ほど申し上げた通り、湯沢の上熊野にある大岩堂というんでしょうか、大狩野の遺跡、大岩野というんでしょうか、はい、これが世界最古級1万4000年前の土器なんだそうです。世界で一番古いのが青森で見つかった1万5000年前の土器だそうですが、大岩野は年代測定したら1万4000年前にはすでに上熊野のあたりに人が住んでいた。さらに言えば旧石器、いわゆる3万年前、岩っぱらスキー場の下のあたりですね、岩っぱら1号ですかね、1遺跡、ここにも旧石器時代の矢尻とかがたくさん見つかっているということだそうです。まあ、これは何も湯沢に限ったことじゃないんだそうです。まあ、全国的に当然遺跡は発見されます。ですが何を言いたいかというと、 県の埋蔵文化センターは、越後の国域確定1300年記念企画展で、なんでこれを出したか。1300年前に新潟県の今の形がほぼ定まっている。なんでその時にこの文、さらにもっと古い5000年前の土器を出したか。この意図ですね。これは実は今から火炎の国って言われているそうですけれども、この新潟県、どこにでも火炎型土器が実は見つかっています。大なり小なり見つかっているそうですが、ご存知の通り、十日町で見つかったのが国宝として新潟県唯一指定されている国宝があります。で、新潟県内、いわゆる糸魚川から先の親知らずから向こうに行くと、火炎型土器は見つかるけれども、この王冠型土器は見つからない。山形のとの境も、火炎型土器は見つかるけれども、王冠型土器は見つからない。ですが、この王冠型土器と火炎型土器は全て対になって新潟県内でどこでも埋蔵見つかっていると。ということは、火炎型土器は実は栃木でも見つかってるんですけど、王冠型土器と火炎型土器が見つかっているのが新潟県の今の地図の分布図ですから、1300年前に確定したと言っていても、すでに5000年前から火炎の国というと言ってですね、いわゆる新潟県全体が火炎の国、一つのこういう造形を作る集団が新潟県全体分布していたんじゃないかというのが考古学者の話だったそうです。それでわざわざ越後の国、国域、越後国域確定1300年事業にこの王冠型土器を載せたというんだそうでございます。私も、勉強させていただきました。それでこの川久保遺跡は、これは本当に国宝級だというふうに考古学者から言われております。ですが、これらの文化も私たちは、実は私も知りませんでした。非常にこれはもったいないな、残念だなというふうに思っています。まあ、さらに言えば、これ何のための土器かって言ったら、ちゃんとこれ中からなんかこう煮炊きをした跡が見つかるっていうんで、普通に煮炊きをした土器らしいんですけど、こんな面倒な、わざわざ無駄な作りをしてる。でもそんなところに縄文の、まあ、不思議があると思うんですけども、まあ、そんなのが湯沢にも見つかってるんだということだそうです。で、そこで、じゃあ果たしてですね、この地元の地域の一番古い誇れる文化がどこまで紹介されてるか。残念ながら、この本ではわずか4行しか載ってません。わずか4行でしか。で、さらに言うとですね、小学校、中学校でも、ほとんど縄文については触れられてないんです。私もそう思い出せばそう思いました。中学校の教科書、1年生、2年生から借りてきました。縄文の下りは本当に授業の1時間分もないぐらい、本当にちょろっとしか、中学校ではですね、わずか半ページもないぐらいなんだそうですね。で、私びっくりしたんですけども、平成10年小学校社会の学習指導要項では、日本の歴史は弥生時代からしか紹介してなかったそうです。これじゃいけないんだということで、いろんな考古学者が文部省に要望を出して、平成20年の改定で縄文が学習指導要項に戻った。まあ、縄文時代とは日本の歴史にあってもなくてもいいような、単なる箸書きになっているような状態だったんですね。ですから、本当に縄文なんかもうどうでもいいんだと。大した、でも私はこれが地域の誇りだと思ってます。ですから、学校の教育について私がとやかく言うんじゃなくて、地域学として、地域の道徳として、地域の文化として、地域の歴史として、もう少し川久保遺跡でこんなのがあったとか、自分たちの地域にはこんなに1万年前から人、こんな人たちが住んでいて、こんなことがあったんだ。そんなロマンをですね、子供に教える。そして、その人たちがずっと住みながら、この雪にも負けないで、縄文時代5000年前はすでにこれだけ雪があったと言われています。この雪に負けないで、自然と共生して、発酵食品を作ったり、 味噌を作ったり漬物を作ったり、そういった文化が醸造されていったんじゃないかと私は思います。雪国らしい文化は昨日今日100年200年で作ったんではなくて、ここにすでに大岩野から何千年と人がここに住み続けてきて湯沢の今の文化があるんだと、そんなロマンをですね子供たちに教えて、子供たちがマグナから来た子や外国からたくさん湯沢に来たらですね、湯沢はこういうところだよ、こんな歴史のあるところだよ、その歴史から続いて安銀織という縄文の着物がだんだん中世になると着物になってですね、着物の紡ぎの文化がまたずっとこう花開いていく。で、着物があるから蕎麦がある。そして着物があるから、いろんな着物が取れるから上杉がいる。そして、さらに現代になれば川端康成が、すでにやっぱり私は縄文時代からずっと脈々と続いてきた文化からいろんな歴史がですね、紐解いて繋がってるんじゃないかな。私はそういうふうに思うわけです。ですから、地元の子供たちにはですね、本当にぜひ、この子供、地元の歴史をですね、しっかりと教えていただきたいなというふうに思っているわけで、そんなことでも専門職である学芸員が本当に必要なんじゃないかなというふうに思っています。ちなみに、プロパーの学芸員で、隣の南魚沼市は3人います。魚沼市は1名、十日町は3名、津南は2名、学芸員プロパーとして専門職として地域の文化歴史をきちっと管理して、そして働いている職員がいます。まさにですね、こういった地域の文化を守るのを民間でやるっていうのは私無理だと思います。地域の歴史や文化を維持するにはやっぱり行政が絡まなければ私はできないと思うんですね。ですからこれついで仕事じゃなくて、本当に専門職の人がですね、しっかりと湯沢の歴史と文化をですねきっちりと管理していただきたいんです。あと100年経った時にですね、あの時の人たちが全然湯沢の文化をないがしろしたよな、そんなこと言われないようにするためにも、やっぱりしっかりとした文化を維持していくためにも、こういったことが私は必要なんじゃないかなと思っています。しつこく言いますが、観光はすなわち街づくりです。地域の文化、歴史を生かした街。教育も観光も重要課題である。歴史を忘れた、もし歴史を忘れたらですね、私たちには未来がなりません。やっぱ地域の文化を温めて、自分たちの地域を発信できる、これがまさに観光地、観光立庁の役割だと私は認識しています。そのためにも改めてですね、ぜひ先ほど町長そのようにおっしゃいましたけれども、しつこいんですが、専門職の学芸員をなんとか採用できないのか、資料館、民族資料館や乗田跡地に収蔵されている品、それから新潟の埋蔵センターに行っている湯沢の文化、化学遺跡の文化、そんなものもですね見直して管理してですね、ぜひ地元の地域格をもっともっと醸造できないでしょうか。本当に地元のことを私たちはあまりよく知られてないと思います。実は今フランスの大統領府では、この火炎型土器と王冠型土器のレプリカが大統領府に今飾ってあるそうです。岡本太郎も絶賛した火炎型土器、王冠型土器、湯沢はまだまだ学ぶことがたくさんあります。これからの街づくりの道しるべにもなります。地域の誇りであり、私は地域のアイデンティティだと思います。そこに初めて地元の誇り、地元に住みたい、湯沢に住みたいんだ、湯沢に帰っていきたいという誇りが生まれるんじゃないでしょうか。そこで最後の質問させていただきますが、今泉田知事も一生懸命行っています。火炎型土器を使って東京オリンピックの聖火台に火炎型土器をぜひやりたいという話をしています。これは、信濃川沿線の人たちも一生懸命やっています。これにですね、ぜひ町長も湯沢町も賛同していただき、津南十日町雪国観光圏と連携して火炎型土器のなんとか東京オリンピックの聖火台にしていただけるように、町長も 連携してですね、ぜひ応援していただけないでしょうかという質問でございます。お願いいたします。
1番高橋議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
今ほど高橋議員からさまざまにこの文化について、その国を見るという中で観光、まあこの町に住んでよかったと思える、そういう町づくりが 大切なんだということと、合わせてこの地域学、文化、歴史と、そのこの町のロマンをやはりきちんと継承して教えていくためには、まあ、学芸員が必要だと、こういうことなわけですけれども、まあ、あの学芸資格を持った人がいるということをお話しした通り、まあ、私が聞いた範囲の中ではその資格を持っていても学芸員ということではなくて、いわゆるその博物館であるとかそういう施設に勤めて初めて学芸員というんだというふうにもお聞きしたところでございます。したがって津南あるいは十日町にはそういうところがありますし、南魚沼市にもまああるわけでございます。ですので、そのいわゆるそのマンパワーというところ、今8300の町、そして、一番最初の質問でもありましたけれども、まあ、職員定数の問題や財政、状況の問題、さまざまな事柄がある中で、今ほど、まあ、高橋議員がおっしゃっておられることについては、まあ、いちいちごもっともであるというふうに今お聞きをしたところでございます。ただやはりその今一人新たなということではなくて、今この間22歳の、まあ、23歳になるんですかね、今度そういう中で学芸員という、その資格を持つ者が出てきているわけでございますので、そして、今ほどお話があった大切なその地域文化というものを新たに継承して次に伝えていく、またそれを生かしていくということは極めて重要だと思いますので、そのことを踏まえた中でね、やはり指導していきたいというふうに思っています。また2020年の東京オリンピック開演時期ということで、今泉田知事をはじめ、新潟県の方々が一生懸命取り組みをしていることについては承知しておりますので、この学芸員うんぬんということは別にしても協力をですね、していきたいと思いますし、このオリンピックでは南魚沼市が、魚沼産のコシヒカリを選手たちに提供していきたいというようなことも話をされていることでございまして、さまざまにそれぞれに、協力支援体制ができるところはしていきたいと思っているところでございますが、今ほど本当に30分程度の間ですね、お話をよくお聞かせいただいて勉強させていただいたところでございまして、今後についても今ほど高橋議員がおっしゃっておられること、これをですね念頭にまたこの行政運営を進めてまいりたいと、このように考えているところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
町長の答弁がありました。高橋議員、なんか最後の質問ということでよろしいんでしょうか。
はい、じゃあ最後に お願いも言ってだけで、
はい、ちょっと待ってください、はい。それでは、1番高橋和夫議員に3回目の質問を許します。
はい、質問と言いましょうか、要望でございます。湯沢町史、これ本当に素晴らしくよくできていました。私、まあ、まだまだ勉強してますが、82ページにも及ぶ下りでですね、この化学物質についてや湯沢の歴史が最初に載っております。全部合わせると1000ページにも及ぶ長大の長史になっています。その82ページがいわゆる地元この湯沢の化学簿や黄岩のそれから岩っぱらのことについて書かれています。化学簿村、ここにですね、火炎の村があった、火炎の国が南端にあった、関東の入り口の重要な村であるということに書いてありました。東京オリンピックで聖火台に火炎型土器が赤々と出てですね、あの造形は何だろうかと、あれが日本の火炎の国、いわゆる新潟の火炎の国の造形がですね、日本代表として世界に発信されて湯沢に来た時に、このエリア十日町津南に行くと、この雪国が1万年間脈々と続いている文化 雪国の歴史がある地域なんだ、そんなことがですね、東京オリンピックから以降から、文化が発信できて世界から誇れる地域、住んでよし訪れてよしの街になれることが私の夢であり、そのようにしていきたいと思っていますので、町長もぜひよろしくお願い申し上げて、お時間ありましたら町史の方もたまにはパラパラとめくっていただきたいとお願いを申し上げまして、質問を終わりいたします。はい、ありがとうございました。
以上をもちまして1番高橋上議員の一般質問を終わります。暫時休憩いたします。ただいまの時刻は14時40分です。15時まで休憩をいたします。